朝ご未来日記。はい、朝ご未来日記のコーナーでございます。この、コーナーはですね、次の、放送までに何が起こるか皆様に予想してもらいまして、そのオッズを我々がつけていくコーナーでございます。ということでね、
はい、
なんだかんだ飽きましたよね。
そうですね、3ヶ月前ぐらいに
、はいはい、あれで前回の放送で何を自分が言ったか覚えておりますか。
なんだろうったら時期的に9月なんですよね。
はい、
まか引けが凱旋門賞で勝つとかいうことじゃない。
それです。
ああ、そうか。
だからステイさんは、
あ、そうだ、あれだ、どうせ俺の予想は外れるから
負けるって言いましたよね。
あ、そうだ、負けるって言ったんだ。
だから当たりましたよ。
なんも嬉しくねえな。なんも嬉しくねえな。惨敗だったけどさ。いや
それは本当未来を見るわけだね。
それ当ててるやつが言ったらむしろ最高ですよ。
いやそんな。当たるの初めてじゃないですか、だから。ね、スティさんね。
いいけど、何一つ嬉しくないぞ。
じゃこんな感じで、もうビシバシ、今回も当てていきましょう。
はい。
では、最初のメール参ります。ラジオネーム、ライトさん。
あ、ライトさんだ。
どうもお久しぶりです。ライトです。田坂さん、先日は我が家に遊びに来てくださって、ありがとうございました。
めっちゃ個人
的に。ありがとうございます。
静岡？
ありがとうございます。牧原炎上と、戸崎の出遅れは一生忘れられない思い出になりました。
パープルでもやった。
そう
ですか。
だからあのナイトさん家行くと大体スーファミのなんかパープルあるんですよ。
あ、古いやつ。
パープル3、
うんうん、
だから大体長島巨人ですよね。
全盛期ですね。
で横浜がちょうどだからあの石井春鈴木貴教がいて、う
ん、マシンガン
強くなるちょっと前ぐらいなんですよね。
ブラックスがいる。
ブラックスがいない。ブラックスがいなくなったと。
めちゃくちゃでかい。
みたいなね。だからそこら辺がいる年で、黄金期の前日感みたいな感じで。
黄金前夜。
割とそう前夜で割と揃ってるんで。
万栄とか。
万栄もいます。もちろんいます。新藤谷繁とか揃ってて。うん、で、なんかローズが、なんかね、いないんですよね。だからそのパープロは。
うん、
あの、確かその年契約で揉めて、あの、ローズが出るか出ないかみたいなことで結局残ったみたいな感じで、ローズがいなかったりするんですよね。
はいはい、
だからあのライフさんがあの俺のためにローズを作ってくれて、うん、でそうちゃんと能力もそれっぽくして横浜作って、であのライフさん巨人ファンで巨人使うんですけども、はい、あのその時にあの出たばかりの清水がいて、はい、うん、で清水の能力がめっちゃ高いんですよね。でミートもでかくてパワーも B あって、うん、
はい、
であの総力 B で、うん、あの守備とあの権力も B あるんですけど、うん、ライスさんがいや清水権力と守備 B はねえだろってことで、あのわざわざあの、
はい、
あの肩 F 守備 E の清水を作り直して入れた巨人みたいなのを作って、
はい、
でそれであの対戦みたいなことして、
ファンとしてもやっぱりそれでない
この清水は嘘だろうっていう、
はい、
こんななんか狂犬の清水は絶対嘘だった。
よりリアルな清水
を作ってでそれで対戦してみたいな感じでやってたんですけどね、
はい、
で大体あの俺横浜使うって巨人でやると大体俺負けるんで、
うん、
あのそうすると大体俺セーブを使うんですよね。
ああなるほど。
でその時のセーブめちゃくちゃ強いんで、でこの間も俺、2戦目セーブでやって、であんだけどで9回まで俺勝ってたんですけど、
うん、
で9回に俺のピッチャーだった西口が、うん、急に乱れて、
あららら、
そう9回乱れる西口っていうね、
西口さんスタミナが
もうありがちなやつ で3点取られたんだけど、
うん、
で相手があのストッパーでまず西山を出してたんですね、
はい、
西山っていうあの巨人の割とあのその時代の割と暗黒の中継ぎなんですけど、
うん、
西山を出してで西山にでもツーアウト取れるんですよ俺、
はい、
でそこでもう巨人のストッパー出たら牧原だろうってことで牧原出してくるんですけど、そっから3点返して勝ちましたね。
あら牧さんから
西武の、はい、鈴木健とか、
そう鈴木健とか、
鈴木健とか、
鈴木健とか、あの高木大成とか、
うん、高木大成
デニーギリギリいないよ、ね、
うーん
みたいな感じね。でそれが牧原炎上ってことで、 あの戸崎の手遅れっていうのは
これ競馬
競馬です、
はい、
あの何だっけ、あのジュブナイルだっけ、
阪神ジュブナイル、
ジュブナイル、
あリスグラ州か、
はいはい、あのそれであのライルさんに泊まった時にあの土日で泊まったんですよ先週の、はい、日曜日にそのジュビナイルがあるんですよね、
うん、
でライルさんって今あの競馬関係 の、うん、あのウェブラジオやってて、
そうですねずっと、はい、
なんかねそれがすごいなんかね、うん、あのなんか人気っていうか、
うん
うん、人気らしいんですよ、一回なんかよく分かんないけどもあの iTunes のランキングでやばいぐらい上がって、あの30何位とかになって、1個上が山里亮太の不毛な気
持ちだって。わすげえな。
つって、いや、何があったか本当分かんないですよ、みたいな。いや、バグかもしんないですよ、みたいなことを言って、なんか、でもそんぐらいなんか、なんか人気でみたいな。
俺3回出ましたよ、その、
あ、そうですね。その話もしてました。
うん。
そう。だその前日の夜も、なんかあの、ちょっとあの、あれ、ツイッキャスやっていいですかみたいなことなんか、
はい、
急になんかあの、
そう。
1時間言い出して、なんかあの、その競馬関係 の、 そのなんか
友達という
か、友達っていうかなんかつながりみたいなのがあって、なんかそのツイキャスにちょっとあのスカイプで出るんでちょっと1時間すいませんみたいな感じでやってて、でそこでもちゃんとなんか予想してて、でそれもなんかそれがその阪神ジュベナイル、ジュベナイルじゃないですよね、
ジュベナイル、ジュベナイル、
ジュベナイルっていうレースなんですよね。でもうそこでなんかライズさんはもう絶大な自信がある
うん、
っていう予想に、
はい、
確かなんかね、なんか2番の馬なんでしたっけ、それリスグラシュでしたっけ、
ね、2番っていうのはそれはあの馬番ですか、それとも着順ですか、
馬番
は2番でソウルスターリングじゃないかな、
ソウルスターリング、なんかあので
18番のその戸崎の乗ってたのはリスグラシュっていう馬
だと思うんです、はい、だからその18番リスグラシュが絶対に来るんだっていう、
はい、18番リスグラシュ大外枠でした、
そうそう、
は
い、だ俺も競馬詳しくない俺にもちゃんとあの、うん、ものすごいあの今節丁寧に話してくれたんですよ、
はい、なるほど、
だからなんか前の前のレースがすごいスローペースで勝ってると、
はい、で確か未勝利戦でぶっちぎりしたんですよね確かあの、まあ
そ、うん、でその次の試合がものすごいハイペースで、
はい、
距離も上がってる試合なんだけども、はい、でこんだけペースが違うのに そこで勝ったと、
そうですね、マイルの重賞を勝ちました、
重賞勝ったっていう、はい、でもこれこんだけ上げてきてるっていうことはもうそのそれが本物だから絶対に今回も来るって言って、うん、でその時の一番人気がその
ソウルスターリングという馬ですね、で2番の、はい、
でこいつは絶対に来ないんだっていうことを、うん、あの言ってて、なんかそれもなんかそういう論理的になんか言ってくれたんですよ、
はいはい、
だからこれはもう外していいですっていうことを、うん、なんかその、あのツイキャスでも言ってたし、
殺してる
翌日馬刺しにして も、 しても、もう食った方がいいよ耳ぐらいのことは言って
ますよ、最初に残るんだね、そう予想したやつが残る
そうだろう、一応ライトさんも競馬好きだから馬刺しは食わねえんじゃねえかと思うけど
あ競馬好きは食わないみたいな、
う
ん、
そう
なんですよ、でなんかその翌日にあそのジベナイルをだからなんか一緒に見るっていうか、あの、
うん、
でなんかライトさん自身もあのパソコンで、
うん、
あの実際にあの、まあ、かけてたわけですね、
はい、
で今日田坂さんがわざわざ来てくれたんで、あのちょっとあの僕からのちょっとプレゼントということで、ちょっとあのこのかけますよっていうあのこの自分の予想でかけるんで、
はい、
あのそれあの当たったお金持っててくださいみたいな感じ、
賭博ですかそれ、
いやいやいや賭博いいですよ、だから賭博はいいですよ、
賭博いい
んだ、あれ合法、
まあ、そう
あの、まあ、非合法な賭博はダメです、
ダメですけど、
ただこれは合法的なやつ、
ちゃんと農水省が農林水産省が認めてます
ので、金かけても大丈夫、
大丈夫です
、
なんで世間知らずめちゃくちゃね、それでやって立ててくださいっつって、であのそのリスグラシュをメインに、
うん、
なんか副賞をなんか3着まで当てるのをなんか いくつかみたいなのを買ってくれたんですよね、
一頭だけじゃなくてなんか複数の馬ってことですか、
そうそうそう、
あじゃあ3連複とか
3連複なんか、はい、なんとかくれたんですよ、なんか買ってくれて、はい、100円ずつ、
はい、
1000円分で、その中でなんか僕もなんかライスさんだけになんか かけさせるのいただくの悪いんで、僕自身もじゃあその絶対来るんですからかけますよリスグラシューにって、うん、僕もあの1000円ライスさんに渡してあの単勝かけてもらったんですよね、
あ単勝
単勝かけてもらったんですね、
うん、
でもうライスさんもいやもうこれあのちょっと銀行みたいなもんなんですよね、要するに、
うん、
絶対に返ってくる ものなんで、あの、ただあの受け取るみたいなだけなんで、別に、一石にそう、はい、預けるだけだみたいですから、はい、全然。ねえ、やりましたね、こうやって、この単純で増えるのって。
まあよくね、離職みたいな言い方をする人はいますけどもね。うんうん、
で、だからその3連複もすごいですよ、なんかあの倍率が。
はい。
だからあの倍率がなんかね、1000倍とか700倍とか、いろいろあるんで、ね、こう1000倍とか当たると、100円しかかけてないけど、何、うん、100万とか10万か。
1000倍だと10万馬券ですね。
10万馬券、はい。10万来るっていう感じで。
はい。
これ、やばくないですかみたいな。
もう1億円ぐらいかければいいんだ
よ。おー、そうですね。1億かけたら、うん、そうそう、
まあ正直ね、1億かけたら多分倍率ガクンと下がりますから。
まあそうですね。俺らの
かけたら。マジで
多分、規模にもよりますけど、下手したら1000倍から多分2、3倍になります。
多分さ、はい、そうですね、うん。
めっちゃマジで操作されてしま
います。マジです、ええ。みたいなね。まあだから、まあでもそれはまあ無理にしてもみたいなね。
まあね。
まあとりあえずまあ絶対当たるのは絶対当たるから、だからそれも3500円ぐらい、
はい、
まあ、3500円だけどもまあ嬉しいかなみたいな、
はい、
まあ、ちょっとしたお小遣いになるみたいな感じでね、
そうですね、はい、
でまあいざまあ始まったわけですね、うん、でまあその成功にあのメッセージ、あの戸崎の出遅れっていうのがあったんですけど、うん、あのなんかね、あって言ったんですよね、あのゲートが開いた瞬間に、平井さんが、はい、なんか俺その18番の馬が明らかに最高峰にいるんですよね、
はい、
うん、
ダッシュ悪かったですね。
うん、そうですね。うん、あっつなって、平井さんこれ何どういうことなんですかって、大丈夫です。大丈夫です。
いや。
大丈夫です。
いや。
最後に多分巻き返すんですよね。単純に後ろにつけてるだけですよね。
うん。
つったらみたいな答えないんですよね。
うん。
答えないですね。でまあ
心配だな。
で最終コーナー回っていくんですけど。
そうですね。
絶対に来ないって言ったら2番がなかなか落ちないんですよね、
うん、直線の内側の方にいましたよね、
落ちないですね、うん、で放送から一応18番が来るには来るんですけど、
そうですね、外から18番伸びてきましたよ、
あれこれ 200m あれ届かなくねこれって思って、あれ 100m あれ全然詰まってるけどあれ届かないんじゃないこれ、
うん、
で一着その2番の馬みたいな感じで、
はい、一番人気
よ、そうそうのソウルスターリングという馬ですね、はい、
来たってよ、あれ3500円はどうなるんですかって言ったら、もう帰りましょうか。帰らないとみたいな。新幹線遅れんじゃないですかみたいなことにして、遅そうだなみたいな感じ
で、ね。確かにリスグラッシュっていう馬は非常に強いです。
はい、
実際出遅れても本当に末脚の伸びとかも見て、
うん、
確かに G1 でもやれるぐらい、実際2着でしたから、
はい、
相当強いと思うんですが、
はい、
勝ったソウルスタイリングのレース見てると、
うん、
全然本気で追ってないですよ。
いや、もうリスナーシーはどうでもいいんですよ、
うん、
3500円なんですよ問題は。俺の千円札の方がですよ問題なんですよ。要するに
俺は何、はい、だろう、アコニーの3500円よりね、ソウルスターリングの強さのお話をしたいんだけど、
うん、じゃあそれはもう何か個人的になんかやってください、はい、やってください、
そうですね、
ツイキャスやってくださいじゃん。個人的にツイキャスやってください、
ね、朝日杯はねミスエルテがぶち抜くところを見たいと思ってます、
はい、
はい、
ということで、すみません、なかなかと話になってまいりました。田坂未来日記なんですよ、これは。
そうですね、これは。はい。
これ、田坂未来日記です。グレートサスケの息子が、グレートサスケの息子ってだけで、何宮くんから、グレートギダユーバリのスカトロプレイを要求されたことを暴露。これ何倍ですかね。
俺は、いや、かなりオッズはね、高いと思いますけどね。
うん。
280。
280倍。
だって、
はいはい、
まずだって、
グレート。
成宮くんがだって、グレートギダリューっていう発想に行き着くかどうかですか。
まあ、そうですね。成宮くんとグレートギダリューって割と人として割と
遠くに、ね。あと、成宮くんそういうプレイをするかな。
ああ。普通のですね。
なんだろう、楽しんごは結構そういう話聞きましたけど。うん。
はいはいはい。成宮くんは、そう。
あれでもグレートサスケの息子って、あれでもグレートサスケ息子ってことは男の人ってことか。
何言うんです
か。あれ何宮男じゃないの。
ああ、そうですね。確かになんか変な感じですよね。なんでだろうね。よくわかんないですね。
あ、そう
ですか。今の耳、実際よくわかんないですね。
まあ、ほらジェンダーフリーの時代だから。
うん。いや、なんか、ちょっとよくわかんないですね。男の人が男の人とやることなんて別になんかないですもんね。この世の中に。
ありますよ。
あ橋を外れた今ね。
LGBT ってのが
あって。あ、そうですね。ごめんなさい。 ごめんなさい、ボガル
この人ジキルとハイドなんじゃねえ
の急にあの自分で振っといて乗った瞬間にドンって橋を落とすっていう ね
ジキルとハイドか、あのただひたすら対象のものを腐したい高橋維新ですよ
、じゃあ続いてまいります、
はい、
ペンネームヨンデージャポンさん DJ アッコアッコにーアッカアッカにー、はい、オータッピピー干された山噛んで一発
干されたか
仙台に集合
ねえ和具ですか、
うん、なんかまた外されたみたいですね
また
なんか外されゲーみたいな感じになってます、ね、山噛は
あれですね最終的に仲間に裏切られるんだなあの人、
うんてかまあ、あの人がまあ相当難物なんだろうなって気がしますけどね、うん、今います、ステイちゃんが新垣結衣とイチャイチャすると見せかけて、
うん、
新垣渚ちゃんとイチャイチャする1万倍
ね、なんで野球選手
と
引退しちゃったから、
ね、あそうなんですか
だからもう普通の男の子になったからね
ああ
もうイチャイチャし放題です
し放題じゃなくてあの、うん、荒垣は荒垣で頑張るべきなんじゃないのか、
うん、いやまあ荒垣は別になんかコーチとかで頑張る
じゃんいやそれは第二の人生
第二、うん、そうステイちゃんとイチャイチャするのが第二の人生
無理線的な
ダメだろう、うん、そんな新たな所得先その所得先はダメだろ売り
線なぎされる
売り線なぎされる
あのちょっと待っていつの間になんで俺もそっち側の人になってるあの俺はできればね できればじゃない女性であってほしいんだよ、う
んうん、女性であってほしいですか
乳首感じるんですよね
それは男ですけどねいや続きまして、今眠いよネームシコシコ仮面こと小バカ
まあ眠いんでしょう、
うんアナルペレペレ将軍改めチンコギンギン執事
誰なんだよもうそいつは
右大臣改め、ソチン平民。中林健治。ソチン平民。中林健治。
あれの引き継ぎかよ。
アタリアで稼いだ日銭を、風俗に使って一発。集合。
すごいな、もう体痛めつけまくってんな。
参ります。バック氏入院。3.5 倍。
どうしたんですか、急に。
割と高いよね。大田ピ入院。3.7 倍
みんな入院すんの
ステイゴールド ICU へ 1.5 倍
ちょっと待ってくれよ完全に意識ないじゃんもうそうなった
年明けすぐに芸能人が逮捕される4.8 倍
誰なんすかね
ざっとしすぎる
枠が広すぎるだろうよ
誰か
分かんないよ誰か分かんないけどとにかく芸能人みたいな
逮捕されます
4.8 倍どころじゃねえと思うけど
そうですね
ここでお詫びがございます、
うん、
私小早川みくいは12月13日、
うん、
火曜深夜25時頃、
はい、
チンカスラジオ番組、
はい、
週刊田坂ゴールドのネタメールを投稿しようと、はい、メーラーを立ち上げてネタメールを書いてみたものの、
うん、
全く気分が乗らず、
うん、
結果ずさん極まりないメールを送り3人のパーソナリティおよび 2.7 人のリスナーを
減ったじゃん 0.8 人減ったじゃん
不快な
気持ちどうなってんだよ 10.7 の人はよ
深くお詫び申し上げます
金田一 あのバラバラになった死体みたいな感じが
あれもう発揮になったやつですよねあの他の人の
そうですねアイデアの盗作でしたから
そうそうパクっちゃったよ、
ね、うん、
そういえば金田一 の作者のことです
あの定期的にこの足に戻るよね
なんでエルカンターレに戻ってきとったのねえ、
ねえ
そうですね、ハッピーサイエンスですよ、
まあ、それはあの太田ピちゃんのやるアニメの原作の人ですから
確かに五反田とかね
近い
ねそうですね津浦浦ありますからね、まあ、
そうだろうね、うん、
あの憑依型芸人がね
そう
あのコントをやりますからね
表現にくれたからですね品川シーサイドスタジオ破壊したはずではネームなるみなるみさんですね
はい
堀江と水木と田村が CV のアニメが、
うん、
パチスロ化はとっくの塔にしているの で,
そうです、ね、
むしろ堀江か水木か田村本人がパチスロ化するかっこ時点で平野綾17倍
人間パチンコ
人間パチンコですね人間パチンコ
それも今年亡くなった人じゃないテントさん
オナニーおじさんが麻雀で負けて、
はい
罰ゲームでデッドボールへ行く 1.5 倍
やなオッズだなお
いでもあれ30歳はどうぞデッドボールですか
じゃあドンファンドンファン
ドンファンですか
ドンファンですそこはドンファンにさせてくれ、
まあ、こだわりが、
うん、切実ですね
そうそう そこはもうね、僕の人生、あの僕のね、はい、今までカウボーイで得てきたものですよ。
そのなんですか、あの
藤田春に続けて、
そう
続いて
ウーチャカ春さんに続いての、
あ、その系譜ですね。そ
う、だから僕はドンファンだというふうに思ってるわけですよ。
嫌な系譜だな。小坂大魔王の次は、うん、金谷秀幸がブレイクする。
やったー、金谷さんブレイクだ。
座布団10枚
なんか ね金谷さんもね、浅草きょ漫才協会入ったみたいですからね。
あ、そうなんだ。
はい、
声優やってん
の。そうそう、
声優もやってますから。
あの人もなんかすごい、なんか紆余曲折してるよね、なんか人生。
そうですね、ほん
ブーマーとかないよね。
はい、
ブーマーがブレイク
そう、
まあないだろうけど ね
ブーマーさんも抜群さんもね、浅草漫才協会入りましたから。うん、まあ、そんぐらいの年になると、もう、いわゆる出れるライブがもうないんで、そうなると、やっぱりそういう、
そうなってみて、
漫才協会のところの寄せっていうこと
になるんですよ。はい、ナイツの下っ端になっていくわけですから。
はい。
違います。今年は銀シャリだったけど、またオナニーおじさんが M1 の結果に物申している。賞金1000万倍。確かに物申してましたね。
確かに僕はスーパーマラドーナが一番だと思ってますよ。はい。1本目も2本目も両方とも。うん。
当たりですね。
ええ
、1000万円、1000万円獲得です。
素人がまあお笑いのこと言うの。
どういうか、どの観点の人なの。よくわかんない。
素人が偉そうに言うの、お笑いのこと。
高橋維新だろ、それは。
という感じで、リスナーからの予想は以上でございますね。
そうですか。
はい、ということで、はい、じゃあ我々の予想いきましょうか。
予想ね。
多分年明けるんですよね。
まあ、次の放送収録というか、
はい、多分年は明けますけどね。で、まあまあ、何がありますかね。紅白とかなんかね、別にもう紅白とか流行語大賞とかも、うん、出ちゃったしね。
そうですね、出ましたね。今年の感じも出ましたよ。
割となんか、そうそう、
田坂死ねだっ
け。俺死んだ方がいい。
なんで保育園落ちたからってそうなる
の。そん
な
有名だったら逆に嬉しい。俺もらいに行けるもん。あれ、そうですね、
はい、
年明けに何があるかとかですかね。何が、じゃ戦力外通告特番に古木が30秒だけ映るみたいな。
また映る、
うん、なんか30秒だけ違った、
まだ野球やってた、
まだ野球やってたね、実はみたいな感じ。
記念受験、
記念受験また映るみたいな。
トライアウト、
トライアウト受けるみたいな。いや、僕さんの理由なので、
僕は、じゃあ、はい、はい、お笑いヒットパレードで、うん、アンタッチャブルの漫才が見られる。
え、なんか再結成するみたいな。
いや、
あの、解散はしてない。
解散はしてないですけども、
うん、
ただ漫才を見たいという願望込みで。
あ、込みで。
はい。
そうね。
そうですね。
ま、前回当たってますからね。
確かに。
前回の予想で当ててるから、今回も当たるかもしれないですよ。
そうですね、今度はね、当ててすごく嬉しい気分になりたいですね。はい、
切実ですね、
うん、
はい、ということで皆さんメールください。宛先は t_2007@yahoo.co.jp までお願いします。僕たちはどこに向かって歩いてるんだろうか。
カスうどんって美味しいですよね。
週刊田坂ゴールド。
こんにちは、オタッピです。
はい、こんな感じだったっけ。
オタッピのスモーキンシネマ。こんにちは、おたっぴです。
こんにちは。
こんにちは。
なんか始め方がいつものが安定してないですよ。こんにちは、おたっぴですって言った時にあれ、ね、最初なんかあのなんか違う感じでタイトルコード始まってなかったみたいな、ね、派手なマークが、ね、頭の中に来ましたけども、
すいません、ちょっと、まあ、不慣れなんで。
いや、不慣れっていうかもう何度やってんだこのコーナーみたいな。
なんかターボエンジンのね、車乗った時にアクセル踏んだけど、はい、あんまりすぐグッていかないなって感じのね、
なんか、ええ、なんかそう、なんか手探りな感じですね。で、そんな手作りのコーナーですね。今日はあのメールが 来ているんですよ。
ありがとうございます。嬉しいですね。
メールあります。
批判ですかね。
大丈夫か。黙って切りなさい、はい。何回見たとかあまり公言するのもかっこ悪いと思って見た回数を数えていなかったけれど、なぜか同じ映画の版権が38枚あったネームなるべくやばいですね。
すごいですね。
今年は今までで一番映画館に通ったということでこのコーナーにメールしました。
そうですか。
今年見たのはガルパン、うん、シンゴジラ、うん、君の名は、うん、で計40回です。
おー、
なるほどね。
ほぼガルパンに。
そうですね。
ほぼガルパン
に。なんかすごい、算数的に、ね、え、計40回で、半径が38枚んつって、じゃあ、シンゴジラを見たのは何回でしょみたいな、ね。ちょっと算数的な感じですね。
すごいですね。
はい。もちろん、月1で大笑いに行っています。
もちろんって、それな。
大笑いとは、あれか。
あの、だ
から
ガルパンの、
はい、
あ、そう、あの、ガルパンの映画の、
はいはいはいはい、
映画とか、ね、エレメントですね。うん、映画をきっかけにその地に足を運ぶ、いわば聖地巡礼をしたという人が特に多かった印象が強いですが、
ね、流行語の特典ですからね、
うん、多作のメンバーが今までで映画もしくはアニメやドラマなどにハマって聖地巡礼をした場所があったら教えてください、うん、ちなみに自分が覚えている中で行った場所は最近の大洗と4年前に、名古屋のラディッシュかっこ水曜どうでしょう、うん、あのあれですね、あのヒゲ の実家
あの藤村さんのね、はい、実家のね、
はいですね、
喫茶店ね、
はい、
状況もう今はなくなっちゃいましたけど、
はいはい、状況1年目にハマったラキスタの鷲宮神社です、うん、どうでもいいことですが当時ハマったラキスタからもうすぐ10年という事実に気づき震えましたっていう。
なるほど、
うん、ね、っていうか鷲宮神社
行きました
よ。笹子の行きました
よ。笹子は
ていうかそこに鷲宮神社の札貼ってあるじゃんまだ。
そうです、
ね、あの2008年の、うん、正月に行って
行きましたね。
そう、しかもそれはあの後に DVD として出しました
ね。懐かしいですね。
完全な黒歴史ですよ、
ね、笹子どうでしょう。
もうこの世からなくしてるんですけど。
そんなことないでしょう。
そんなことないですか、ね、まあ歌ぴちゃんもね一生懸命編集してくれましたし ね、
そうしたし、
あれからもう9年
だから、キーアンナーパー2007じゃないですか。
そうですよ、この番組で、ね。
要するに2007年始まってるから、ね、10周年ですね。
そう、そろそろね。
なんか、あります、ね、聖地巡礼。
僕はあのね、ピンチランナーっていう映画とか、これ聖地巡礼したこと
ある。スピードだっけ、ピンチランナー。
いや、ピンチランナーはモーニング娘。
モーニング娘。はい。
僕、だから、ピンチランナーの撮影場所結構行ってるんですよ。
あ、
うん、あれですよ、冒頭で安倍夏美が、ね、なんかね、いる沈没船みたいな感じですよ。なんか、ね、冒頭で安倍夏実がランニングしながらなぜ か、 なんかよくわかんないけど沈没船みたいなのが錆びた沈没船みたいなのがあって、うんうん、なんかそこで寝てるシーンファーストシーンみたいなのがあってあるんですけど、その沈没船見に行きましたからね。
お、実際にある
あるの、あの下田です、泉下田、
確かにある
あのところなんですよ。俺も なんでやる、ピンチランナーは別にそんなすごい好きな映画じゃないのに、なんでそこ行ったのかもよくわかんないですけど、なんか高校時代俺はなんかそういうの好きだったんですよね。
ステイちゃん。
僕は友達が君が望む映画好きで。
君の像。
君の像がね、はいはい、まあ、ゲーム、後にアニメになったね。
はいはい。
で、だからそれの聖地巡礼をしようって話で、うん、だから、あれはね、今から多分7、8年前、あれですよ、はい、あの日だったんですよ。
はい、
WBC の第1回の決勝、
はいはい、
第1回かな、
結構前なん
で、第2回かな、第2回かもしれないです、うん、2回、ちょうどそう、決勝だったもんで、
はい、
だからもう、街行く人が、
はい、
もうまだスマホはないんです、うん、スマホじゃないんでくて、はいはい、携帯電話をワンセグで、外で、まあ、いろんな人が WBC 見てたなっていう、
うん、
そんな感じで、だから桜木町のね、はい、周りをなんかいろいろぶらぶら歩いて、
はいはい、
ああ、ここで遥かが引かれたんだなとか。モデル、あとね、スカイテンプルのモデルで出てくるファミレスなんですけど、はいはい、うん、モデルになった店行こうとしたらもうそのファミレスなかったとかね。
あ、
そんな感じのことありました
ね。あの丘はあるんですか。
丘は確かあったはずです
。百両
ヒ結構あの辺やっぱ小手座あるんですよ、やっぱ桜木町あの野毛のあたりは、うん、
へえ、
神奈川県結構あるんですね。
あ、俺ですか、最近、
うん、
なんかあの君のサフィチ
あのもの繰り返すしかできない人みたいな。
何あ、あ、違うんですよ。あなたに子はないんです
よ。敵中
みたいな。まあ、いや、安倍夏実の話したから、はい、そのつながりでね。
は
い、
安倍麻美の話を。
いや、じゃあ、の、パクる。
あのね、いや、違う違う。うね、あれはパクってじゃなくて、あの、たまたま、たまたま素敵な歌詞だなと思っただけだから。
そうですよ。最近どっか行ったっけな
どっか行ったっけ
どっか行ったっけみたいな。
家は多分出たと思うんですよ、最近。
でも、でも何
時間的な。
なんかあなたとちょこちょこ、なんかそういうの
行ってる思いだよ。先生と行ってるね。
うん、間違いなくね。
いや、でもぼちぼち行ってんじゃん。スイカの皮とか行った
。スイカの皮とか行った。スイカっていうドラマの皮行ったしな。
宿河原、うん、
そういう意味で言うと本当に今頃になって聖地巡礼っていう言葉がまさか流行語と扱われるのは意外でした、ね、
そうですね、昔その
流行語になったのって
かもうとっくにもうなんか流行ではないにしても、うん、もう聖地巡礼っていう単語って多分もう定着して久しいイメージだったから、
うん、単純に僕で言うと学生の時にロケ地を見たいっていうだけでその、
う
ん、
そう
岩井俊二の四月物語っていう松たか子主演の映画があって、うん、それのすごい桜が綺麗なシーンがあって、うん、それが国立の方東京の国立市の方にあって、うん、それカメラビデオカメラ持って撮り行くみたいなのを一人でやってて、
うん、そうなん
だ、学生の時になんか同じ角度でみたいなっていうのをやったりして、それ今思えば聖地巡礼なのか
なっていう
感じですね。
なるほど。
あれ言ったわ、あの2001年宇宙の旅の、
うん、
あのなんかあの、
はい、宇宙
あのあれ
モノリス、あれ聖地どこなの？
モノリス見てみんななんか首こううわってなるシーンのあの月行った。
どうやって行ったのかね。
なんかね無音で動くこうなんか船みたいなやつ。
じゃあお前それ、お前それすごいみたいな。
なんか帰ろうと思ったらなんか変ななんか。色がすごいなんか闇みたいなところに吸い込まれて、うん、なんか赤ちゃんになって帰ってきてた。
あれ実写だったの？あれドキュメンタリーだったのみたいな。
赤ちゃんになって帰ってきて今大人にな
って
。すげえな。覚えてるみたい
な。はい。
なるほど。
ということ
ですね。
ということできました。
ということで。
ということで今回は
何ですか？今回はですね、まあ。いやもうなんかすごいかったじゃないですか、アニメが、
はい、
君の名はがこう来て、
特にすごいですね、
まあ、シン・ゴジラから来て君の名は来て、はい、それでまあ、終わるかなと思ったら、はい、この世界の片隅には来て、
はい、
すごいなんかこう、はい、アニメある意味アニメ出身の人たち
が
こう、ね、やったすごいなと思って、はい、そのきまあ一応今日あの取り上げる映画っていうのが、まあ、実写なんですけど、これ湯を沸かすほどの熱い愛っていうやつで、うんうん、宮沢りえが主演した映画なんですけれども、
はいはい、
ちょっとまあその前に一口メモで君の名はとか言ってるけど、もう君の名は見ました？皆さん、
あの僕先週、うん、ちょっと待ってよ、お前先週をお前見たよ。
あ、見たっけ。
てか俺が先週見た理由はあなたがめちゃくちゃいいから見ろってい
う、いいというかね、うん、俺が好きなああいうなんかああいうなんか、
うん、
ああいうの好きなんだよ、理由とか関
係ない、分かる
世界系大好きこ
れ、
世界系も好きやし、ああいうなんかああいうの好きなんで、もう別にね、もう感想で言うと何も面白くねえよ。
そこまで言うことはねえよ。
でもまあ新海誠はある意味こう世界系っていうのがね、うん、まあエヴァから来る
秒速
5系みたいな感じがね、う
ん、ありますもんね。まあ、ただそのね、脚本の穴とかね、あったりするじゃないですか、うん、あの お前3年違うのはさすがに、
まあ、
気づくだろっていう、うん、そうそう、
うん、
とかあるけど、でもやっぱそれをこうなんだろう、そう思いつつもテンポの良さと手の良さと で、ね、まあ、話の進め方で結構なんか
切り方もどんどん上手くもうまいしね、うん、
やられたなっていう感じで、 あれは見ました、この世界の片隅。
あ、僕見ました。
どうですか、
あれもだから、あの君の名と同じでテンポいいじゃないですか。
テンポいい、
君の名はあのこの世界の片隅のめっちゃめちゃテンポいいんですよ、うん、だからシン・ゴジラもそうなんだけど、あの3つの映画って共通してるのがすごい切り方が同じなの。切り方が同じっていうか、短いテンポでポンポン切り替えて、うんうん、で客を飽きさせないってところが、これ今の流行りだなっていうの
がすごい思ったんですよね。バラエティ的ですね。
君の名はもだってあのさ、あれ入れ替わるいざこざの面白さみたいな、もうなんか、
はい、
うん、手垢つきまくってるから、なんか音楽でなんか一瞬の
バランス、そうそう、
確かに、
あそこもっと仲良かったらそう、あもうこれで終わりなんだよ、あの入れ替わり、
そうそうそう、いや、そこがメインじゃない
かな、面白みたいなことが
やってましたよね。僕もこの世界の片隅にはちょっとねやばかったですね、あれは。
ああ、ちょ
っと
良かったですね。
いいですよ。
あの あのよノンノンも良かったっすね。
そう
そう。すごい合ってましたね。
ノンね。そうそう。
ノンちゃん。
ノンちゃん。ノンちゃん良かったっすよ。ミュージカルハマってるの。
てかまあ、結構あのね、その君の名はとこの世界の片隅を比べるけど、別に比べても意味ないから、
あんま意味ない。
あの映画は、それぞれ、ね、それぞれ各々別に、
はい
は
い、
ファンタジーはファンタジーでいいじゃないっていう感じだから、ぜ、う、ひ、んまあ、その2つも見ていただきつつですね、はい、今回この湯を沸かすほどの熱い愛をちょっと感想ですよ。
はい、
そんな僕なんか
の何今更みたいな
で、あのこの映画なんですけど、こう結構評判が良かったんですね。なんか、
はい、
で結構泣けるとかね、予告編とかこう上映とかしてて、あ見てみたいなと思って見たんですけど、まあ、概要から説明しますとですね、父を取りにっていう、まあ、映画、ちょっとこれ僕未見なんですけど、これ注目された中野亮太監督作、最新作ですね。で宮沢りえ、小田切丈、杉咲花っていう、あのクックドゥの CM でいっぱい食べる子、あの子とか、あとは、まあ松坂桃李とか、 あと駿河太郎とか、
うん、
まあ、実力派の豪華な俳優陣を迎えた、まあ、映画になっておりましてですね、うんうん、まあ、家族愛を描いた感動作としてですね、まあ予告編からもそうだったんですけど、まあらすじから説明しますとですね、まあ双葉と、主人公双葉と、まあ娘あすみはですね、蒸発した旦那和弘をよそに2人で暮らしていましたと、たくましく暮らしていましたと。でまあ和弘が蒸発してからですね、そのまあ家業の銭湯屋なんですけど、それはもう休業中なんですけど、で双葉はまあパートで生計立ててたんですけど、ある日突然ですね、まあ、パート中に倒れてですね、実は末期がんですと、
うん、
余命2ヶ月って宣告されるんですね、はい、でまあ、一方学校でこうひどいいじめを実は受けてたと、明日にも隠してたんですけど、まあ双葉にそれがバレてしまってですね、うん、まあお母さんいなくなっちゃうし、あなたは私がいなくても生きていかなきゃいけないのよみたいな感じでですね、うんうん、まあ旦那を呼び戻しですね、
うん、
銭湯を再開するみたいな、
うん、
いう話なんですね、簡単に言うと、うん、で今ねこれ簡単に言いましたけど、
はい、
これ本当多分あの話の中のちょっと本当の中心だけでですね、
うん、
ちょっとね脚本がねこれ結構ね難ありなところがありましたね。
あ、そうなんですか。
で結構豪華俳優陣出てるんですけど、
はい、
多分結構この豪華俳優陣に助けられています。
あ、映画は演技力というか
演技力で見せ、多分おそらくだけど、うん、宮沢りえもこの出てる人たちも、あこの脚本かみたいな感じで、
うん、
じゃあそれをカバーするにはどうしたらいいかみたいなのを、うん、多分ものすごいやってるんじゃないかなっていうふうに、
どんだけの脚本やるん
で ですね。いやそんなひどい脚本じゃないんですよ、
うん、
そんなひどい脚本じゃないんですけど、結構ね風呂敷を広げすぎちゃってて、
あ
こういいお話を並べたような総集編になっちゃってる感じがあってですね、多分おそらくその脚本の弱い部分、先ほども言ったんですけど、俳優陣が何とかしようとして演技をしてるんで、
はい、
その宮沢りえとその杉咲花のこうやり取りとか、まあ、泣くシーンとかって、うん、やっぱね見ててねグッとくるんですよ、泣かされるような感じになるんですよ。でただですね、その脇役に対しても結構こう何つうんだろう、見せ場を作っちゃったりしてて、まあもちろんそれはそれで必要な部分があるんですけど、はい、特に駿河太郎を演じる滝本っていう探偵の役がいるんですけど、
はい、
なんか最後の方でその人のこうちょっとしたこうなんだろうなエピソードがあって、それを、まあ、浄化させるような解決させる話があるんだけど、うん、俺 あんたのことあんま知らないんだけどなって思いながらもなんかちょっとこのエピソード感動するでしょっていう感じで見せられてる感じで、
うん、
なんかちょっとこう置き去りにされちゃう感はあるというのがありますね。登
場人物多すぎもんね。
だからメリハリがあんまり効いてない
、ね、メリハリがないんですよ。だってこの名前ね、松坂桃李、小田切丈、宮沢りえとかね、
うん、
こんな一人ずつみんな主演張れるような人たちじゃないですか。
ですね。
これが出ちゃってると、なんか思った以上にいい役者集まっちゃって、脚本を、
うん、
膨らましすぎた のかな、うん、みたいな、
ね、まあ、三谷幸喜の映画って大体そうなるんですよ。
三谷幸喜は多分ね、それをうまく群像劇として、うん、群像劇の舞台にしてるからいいと思うんだけど、多分ね、このこれはねちょっとね多分厳しいで、多分脚本の人も多分ねこう分かってたと思うんですよ。だけど多分いやいやいや呼ぶんだからこの役者さん呼ぶんだからこれもうちょっといい見せ場作ってよみたいなのが多分おそらくあったんじゃないかなと。でまあそれもあってですね、一応観客の皆さんのこうすすり泣く声とかこう聞こえてくるわけですよ、しくしくと。でただね、そこまでかなっていうのをちょっと冷めた目で見ちゃってですね、
俳優さんとかのファンだったらすごくまあそうですね、いいだと思うんでしょうけども、そういう見方、全体としてのバランスがちょっとあれですね、具材は美味しいけどなんか完成度の低いラーメンみたいな感じ、
ね、ああそうですね、なんかちょっとそれぞれが分離しちゃっててみたいな、
噛み合いが良くないなって
。で僕これ見てる
いや地味にただうまくねえなと思ったら俺も思ってないけど
全然心がないですよ今の
でも僕これ中盤見てて、あの全然何もあんまりなんだろう、その監督とかも知らずに、まあ、ちょっと友達と見に行こうよって言われて行った映画だったんで、うん、これ多分見てる時にこれ多分原作ものなんだろうなと思って途中で見てて、だってこんなにキャラクター出して無理くりそれぞれに見せ場を作ろうとしているなんて、こう多分原作者のオーダーでもうやむをなくやむを得ずこういうことしてるんだろうなと思ってたら、うん、帰る時にこう携帯とか調べてたらオリジナル脚本だったって言って、でまあ、監督と脚本を一緒 その中野監督がやってるんで、あるんで、まあ、そのある種こうなんか自分のやりたいことをやったのかなって思いつつも、多分、まあ、思い入れ、まあ、書いてて思い入れが強くなっちゃってこう脇役のキャラクターに重点を置きすぎたのか、はたまたまあその役者陣がバーって来ちゃってそれぞれの見せ場を仕事としてあの見せていかなきゃいけないみたいな、多分ところの、もしかしたらところで多分自分でも気づいてんじゃないかなとは、これ見ながら思ってて、で要素を並べるとですね、なんかすごい結構だから、まあ、お母さんと、お母さんがんですっていうのあるじゃないですか、で父が連れてきた連れ子との同居生活っていうのもあるの、これまた で実はなんか最後の方で、実は本当の母じゃなかったっていうのと
詰め込みすぎると
、だな
本当の母じゃなかった、あで本当の母に会いに行くっていうエピソードもあるんですね、で父を探すのを依頼していた探偵さんの奥さんと娘のエピソードっていうのもあるんですね、
なんかダイエドラマポシャサみたいな感じ
で、で娘のいじめっていうのと、あと松坂桃李と、その旅先でお母さんと娘と、その連れ子の女の子と旅をするんだけど、その先でバックパッカーの松坂桃李に会うっていうエピソードがあって、
これ見すぎ
て今だけ、
これがね125分なんです。
それ詰め込み感がやばいよ。
詰め込み感がやばい。だからまあいい映画っていうか、まあさらっと見れる映画としてはまあ90分みたいな
が、よく言いますよね。
いわゆる言うじゃないですか。だからこれをその超えて125分にしてまでこれをさらにこのエピソード詰め込んでるってことは多分結構無理。あるかなっていう要素的にもちょっともう物語のまあカロリーっていうんです
か、ね、聞いてるだけにモータル
が多いと。でまあでもまあうまく見せてるからそうならないようにしてんだけど、なんかちょっととっちらかってるなっていう感じしません、この要素上げると。
もっとフォーカスを絞った方がより分かりやすくかつなんですよね、見やすさというか、
すごいだから惜しいなと思って、もうちょっとその父母娘に絞ってよかったかなっていう、もったいないなって思ってですね、おそらく多分考えとしてはその娘がまあ私がいなくなると、でお父さんだけ、あお父さんすらまあその時はいないわけだから、はい、だからこの子がこの先私がいなくなっても不自由しないように、まあお父さん呼び戻して、でなんか最終的に松坂桃李も住むようになっちゃったりとか、でなんかちょっとそのお父さんを探してた探偵の人たちともなんかこう交流が増えていって、だ彼女が寂しくないように今後も生きていけるようにっていう母の愛を多分描いて、で最後まあこのまあこれちょっとネタバレなんで、あの聞きたくない人は聞かなくていいんですけど、まあ湯を沸かすほどの熱い愛ってことで、でお母さん余命ってことで最後、この銭湯の、あの燃やすじゃないですか、はい、あの中に自分の骨を燃やして、はい、でそれで湧いたあの湯で 最後その残された人たちが風呂に入るっていう、まあそのエピソード自体は多分ね、その多分そこから入ったんですよ、この話で。
まあね、
多分そのきっかけで。
落ちから作って、
そう、多分落ちから作って。で、それは多分それで、まあ、ちょっと気持ち悪さもあるけど、まあ、でも、
いわゆる一つの愛情の示し方ってことですよね。
そう、としていいんだけど、だからそこに持っていくためにちょっとこういろいろ、の要素をちょっと増えすぎちゃったのかなっていうふうに若干ちょっと思いつつですね、あの惜しいなっていうふうに、いい役者出てんのにと思って思いましたね。ということでおすすめ度5です。おすすめ度5点、10点中5点。
ゴスモーキンとかじゃないです
か。ゴスモーキン。
全然、そういうシステム忘れてましたよね。
ゴスモーキン。
もう急に点とかできたんじゃないかな。
そうっすね。
びっくりしましたけど、ゴスモーキン。
まあでもちょっと考えさせられる。こう作る人としては
クリエイター的に
見るとちょっとこう自分もこうなりかねないなっていうのはあったので、
勉強してきた
ら、
まあそうですね、ぜひですね、
はい、
あのそういえば最近尾崎雅也さんっていう脚本家の人がですね、3年でプロになれる脚本術っていう本を出してですね、
俺3年でプロになれな
かった、これ読んだらなれるか、これを人の切り口が面白いんで、その脚本とかまあお話書くっていうのは、その自転車とかって別に自転車の部品を知ったからって、車輪を知って車輪の構造知ったからって自転車に乗れるわけじゃないじゃないですか、
うん、
で最初は、右足動かして左足動かして、うんうん、で徐々に進むようになって漕いでってみたいな、はい、でハンドルを動かしてって言って徐々に 無意識になってるから、はい、だから、まあ、そのだけども脚本はなかなかそういうふうにはいかないと、
うん、
っていうのがこの本なんで、
無意識にいかないのが脚本ど
う
ですか。
あ、そういうことじゃないんですけど、ちょっと脚本は特殊だよと、あのそのこうやったらうまくいくっていうのを分かっててもできないみたいな、
あ、なるほど、
多分これはお二人お二方分かると思うんですよ、ルームライトさんと、ね、まあ、ステイちゃんもね分かると思うんです
よ、
ね、
科学職人としてる感覚ではなく、そのどういうふうにできるかっていうと、こうリズムで説明できるようにならないといけないことなんか、
種類がいっぱいありすぎる、リズムもいっぱいもあるし、
あ、
リズムで説明しても実際自分がやるとできないみたいなことって ね結構あったりしてですね、うん、まあね、どうやってみんな今後人生歩んでいくのか分かんないですけどね、
うん、はい、島本和彦も物語は教えられないですらしい、
まあ、感覚で言うのがやっぱね、そうですね、
ね、
難しいですね。
あとはね、その書く人のこう心にあるコンプレックスとか、
あ、はい、
なんかそういう調子もあるし、
はい、
いろいろありますよね、
はい、
今日飲みますか、ちょっとこ
のなんか急に急になんか終わった後のみたいな感じ
で
飲みますか、まあ、飲みます
かね、ということで夜を明かすほどの熱いぜひね、ちょっと見ていただいて、あ、いや私はそんなことなかったよ、俺はそんなことなかったよ、はい、確認していただく意味でもちょっと見ていただけるとありがたいかなと思います、
はい、
以上スモーキンシネマでした。
ありがとうございます。
どうも、ショーン K です。週刊田坂ゴールド。申し訳ございません。
そう的な、なかなかね、
そうですね、
だ習慣からなんか月間になるとですね、
はい、
なんか1回がなんかね、なかなかミスがあるんですか ね、 かね、
う
ん、
言いたいことがこう溜まっちゃう、
言えない、言えない、こんな、
ね、
あ、違うね、ちょっとそれ間違い、俺の心の中はそれ間違い、まあ、言いたいことも言えない、こんな世の中ち
ゃうね、そうだとすぐ出ちゃいますね、
っていうの
が出て、あと犬がすぐ噛みに行っちゃいますからね、
あ、というかね、
うん、
相変わらずネタ好きですね、ステイさんは。
そうですね、
ステイさんも人のマイナスのね、
芸
能界のネタはね大好きですから、ね、
いやもうだって本当に、はい、その手のやつでいうとね、本当に後藤祐樹の動線以来のネタがの高嶋ちさ子の 3DS ですから。
そう、知らない、
あ、
そう、何だっけ、何だっけ、
あの子供の 3DS をバキバキに壊した、
ああそうだ、あのバイオリンの人か、
あれね、多分ね、10年後もね、あのネタはね出るはずです、
うん、はい、うん、そうですね、ということで、いや、ということで、何がということなのかよくわからないんだけど、
お笑い芸人は、まあそんなこと言ってますけどね。
みたいな。はい、この番組では皆様からのメールを募集しております。
はい、
普通歌ですね。それと、多作お見合い日記ですね。
予想とかを。
はい、それと、我が番組、一の人気コーナー、君のあんあんあんかけ、コーナーですね。ちなみに全然前世から、
ね、そうですね。
から、はい。
まあ、あんかけが増えたから殺しますとね、ラッドウィンプスに歌ってもらいたいですけど。
実は3年前のあんかけだったっていう。
腐ってる、うん、腐ってんじゃねえ
な。なんかあれらしいよ、イスラム圏は硫酸かけが流行ってるらしい。女の子に硫酸
かけ。流行ってる、流行ってる、
流行ってるか、それ残虐のあれだろうよ。あれだろう、あいつらだろう、IS。
あの、セシリアちゃんじゃない方の IS ですよ
ね。うん、ダメだよ、本当に。
ね、ということで、皆さん見てください。次はティエンダーバーコルトにしてんなら、アットマークフーズ COJP までです。と、
はい、
ということで。あ、エンディングでも流してください。
え、
あれ、
え、何流してる、
なんだろう、
え、流してる、
え、流してる、
あ、流してはいる、
一旦ほら
ちっちゃい音、
トークが落ち着くと一旦ちょっとこう、
あ、
な
る
ほど、そうですね、ちょっと話すでしょ、
はいはいはい、はい、そうですね、
うんうん、あれもう終わる、
え、まだ続きますけど、
まだ、ね、
なんとなくちょっと一言あってからではって感じ
で、ではって感じで、
大体毎回
俺自身がなんか掴めてない感じですね、
う
ん、
そうですね、
いや
ですね、
僕まだ続ける
いや俺も、ね、俺もこれで終わりかなみたいな感じになってるから、
なんか最後お口直しみたいな、こう
みたいな、たまにあるよね、
なんだろう、
だからこれでもなんか終わりか、
お口直しに、なんかステイゴールドさんのチュパオンとか入れて
る何を舐めるんだ、指か、
急にみんなこうイヤホン
みたいな、嫌ですよそれ、
みたいな感じになるよね、
そう、1週間ぐらい前ね、僕ね、はい、なんかちょっと急にあの寝込みまして、
あら、
え、なんです
か、あの体調急に悪くなってすごい下痢になっちゃって、これひょっとしたらノロウイルスかもしれないなと思って、ね、一応美容院行ったらその、うん、可能性あるからってことでちょっと整腸剤だけもらってたんですけど、うん、
はい、
そのまま4日ぐらいずっと何も変わんなくて、
はい、検査とかしない
で、まずいなと思ったからもう一回その病院行ったんですよ、
うん、
ただどうも症状が違うと、
はい、
だから、抗生物質飲んでくれと、
はい、
抗生物質、は
い、いわゆるその、はい、ノロウイルスではなくていわゆる細菌、いわゆる O157 みたいな、はい、そういうことじゃねえかと、
じゃあ食中毒的なこと、
食中毒的なこともあって、そういう感じでいわゆる胃腸がやられてるんじゃないかと、はいはいはいはい、いうことでそれ飲んだらもう次の日からね、うん、あんだけ水しか出なかったような感じの便がですね、一気に固まってちゃんとしまして、
この話なんか水質ありました、なんか急に下に住みたいな感じでしたから
口汚れたわ、
そう、いやそう、
耳にだって水を流し込んでるでしょこれは
うんこの話
か、いやね、タストリーが後を濁しましたね、
はい、多分そしてこれが2016年最後の話になりそう
で、この話ステイゴールドのうんこ
中、抗生物質はすげえなと思った話でした、
あ、今年は大喜利本はないんですか、
あ、あります、あ、そうだ、ごめん忘れてた、
よかったですね、
すいません、
それの試合が最後
うんこ
でした、あのですね、そうだ。
改めて今、出しましたね。スマホを。自ら。
じゃあちょっと、
あれ、電源入れるとこから始め
て。そうですね。
はい、
どれだけうっかりしてるんだ
ろう。すいません。12月31日、はい、大晦日ですよ。
大晦日。
コミックマーケットにですね、また、
コミケ行くの？
あ、出ます。
出ますか。
冬コミに出ます。で、いわゆる例によって、多作郷本舗というサークル名で出ております。
はい
はい、ちょっとサークル名確認するんですけど、その前にちょっとお願いが、
表紙ってなんか、
あ、今回はちょっと別の方にちょっと頼んで大丈夫でした、
歴代の表紙僕
一応全部取られちゃうね、
いくつか、
だんだん多作が離れてるんですよね、はい、俺はだいぶ前から
多作っていう名前外して
もいいですよ別に、もう多作を、ね、冠を外して、
ちょっと一個相談なんですけど、
はい、
ちょうど都合いいんですけど、アコ兄さんと、
はい、
ムーンライダーアキラさんにですね、
はい、
ちょっと当日一緒に売り子をお願いしたいんですけど、
一応聞こえないしかも今
何
31
仕事だから無理、
ああ無理か無理か、
もうちょい早く言ってくれれば調整するのに、
そうか、
そうそうそう、
二人とも無理、
いないんですか売り子が今、
そうか、まあいないんで、まあそれとちょっと別の知り合いを当たると思います、
はい、
はい、うん、ですね、サークルの
とかに頼んでください、
そうですね、うん、分かった、
はい、しかも今書いて
る、はい、
場所本当にびっくりしたわ、
で場所が U、 アルファベットの U の、
はい、
09番ですね、 U09 の A というところになります。はい、で多分、東京ビッグサイトの東ホール、
はい、
で大体おそらく東の2ホールになると思います。
はいはい、
にあの U09A という、サークルの配置になっております。パサゴー本舗でお待ちしております。
はい、なんかその詳細が分かんない人のために、はい、携帯の番号とかもついでに言っとけば。
それはそうですね。まあどういうものを出すかとか、多分僕のあのブログとか、あと大喜利大商店、大喜利帝王賞公式ブログというのがありますので、うん、そちらで確認していただければ。
携帯の番号と、
じゃあ俺もじゃあ、あの2チャンネルとかに、はい、告知して携帯番号。
あ、携帯番号で、ね、でここにやると電話すると やれるみたいな。
なんで便所の落書きじゃない。便所の落書きじゃない。
上げておけば。
一応そんな感じで出ますんで、あの、よろしければお越しくださいと、大喜利も、いわゆる新しいのもありますし、
はい、
あの、以前出したあの、把握職人がいっぱいいるやつ。
はい、
もう、
はい、
あ、今回、そうですね、今回も別にいろんな把握職人の人ともいますよ。はい、携帯大喜利のレジェンドだったりとか、はいはい、ラジオで活躍してる人とかもいたりするんで、はいはい、なんで、ぜひお越しいただければ、帝王賞シリーズは300円です。
はい、
で大賞典は第5回の予選本戦500円で、第4回より昔のやつは300円に値下げしております。
お得ですね。
なんで余ったってことですね。は
い、そうですね。
内情今。
そう。いや、もう少しでも在庫を減らしたい。ね、在庫を減らしたいんで。
配れば。
本当に、来てください。お願いします。はい、12月31日、笹子本舗、うん、東
でも第1回とか
U09 です。
第1回とかもまだ残ってるんですか？
第1回、第2回はないです。
完売しちゃった。
うん、あと、第1回の帝王賞もないんですね。
あ、
大賞典の第3回から第5回と帝王賞の第2回第3回がありますので、よろしくお願いいたします。
これで、
そうです、
ま、満足しました。
僕は一番言いたかったことでした。
一番言いたかったこと忘れてたじゃん。
ちょっと後で、
ね、
お金ちょうだいよ。
はい、
そうですね、
はい、
告知をね、
はい、
告知をね、
ということで、
はい、
ということで、皆様今年もね、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
田坂ゴールドですね。まあ、第2項はご贔屓に、
はい、
お願いいたします。
まあ、多分たまにやりますので、
はい。はい、というわけで、まあ、今回の、お相手は、
はいはい、ステイゴールドと
ブラジミール・プーチンと、
そういえばそうだった、
乳首一本ゼロ宮田ちゃんでした。
頑張らちゃった。